こんにちは、アンディです。前回ですね、全固体電池さえあれば日本はトヨタは勝てるんだ、 EV で逆転できるんだ。いやさ、それ全固体電池神格化しすぎてんじゃないの。もう競争はそこじゃなくて AI とかさ、 SDV なんだけどなってお話をしました。多くの方にご覧いただきました、ありがとうございます。今日はですね、もう一つ非常に大きな全固体電池の落とし穴についてお話します。結論から言います。今後ですね、 EV の電池の価値どんどん上がっていくんですね。それ何かって言ったら、 EV の電池どんどんリサイクルされる貴重な資源になっていくんですね。そんなわけですね、 EV のリセールっていうところが注目されてくることになる。なんでって、だって車にさ、貴重なさ、その価値のある電池が乗ってるからね。ああ、この電池リサイクルしたらニッケルもマンガンもコバルトもいっぱい取れるじゃないかっていうものになって価値が上がるっていう方向性に世界がなってるんですよ。でもさ、トヨタ、日産、ホンダが今ね、全固体電池っていうのをやってるわけですよ。それがね、搭載されてる車ね、リサイクルできないんだよ、全固体電池って。何が起こるか。全固体電池を搭載した電気自動車、リセールが低いっていう状態になります。液形電池、ね、ニッケルマンガンコバルト、リチウムイオン電池、その大きな電池が乗っているその車ね、 EV ね、その電池は将来資産のある、要するに価値のある資産になります。なんでかって、リサイクルできるから。でもね、全固体電池はね、不良債権になるんだよ。今日ね、伝えたいのは、別にね、全固体電池批判とか、トヨタを批判とか、出光トヨタね、あとこうで言いたいとかって、そういう話じゃないです。技術的にはすごいことやってる。でもね、世界がもう全体でリチウムイオン電池リサイクルっていう、その大きなエコシステムがね、もうぐんぐん前に動き始めちゃってるんだよね。そこに対してね、もう乗れないかもしれないっていう残念なお話なんです。これ真実をしっかり受け止めておく必要があると思います。結構複雑な話をするんで、サムネだけ見て適当なコメントバレるからね。最後までちゃんと聞いて、ちゃんと内容を理解した上でコメントしてくださいね。反論大歓迎です。はい。まずですね、電池ね、車のね、EV の中に乗ってるすごい大きな電池ね。あれってね、電池の一生ってね、3段階あるんですよ。で、かつ、そのね、3回お金を稼ぐっていうのが今の常識なんです。まず、1回目。電池の1回目の人生。これ車に乗ってるやつね。で、これは車を走らせる。まあ、これはわかるよね。で、2回目。これが車から降ろして、リユースって言われるやつです。車から降ろした後に10年から15年使われます。これね、車載で車に乗ってる時に容量が7割、8割ぐらいまで落ちちゃったやつは車から降ろされます。そしてリユースに回る。これってさ、iPhone の電池がさ、古くなってきたらもうなんかスマホ電池持たないんだよねって。いうのと同じ状態ですね。満充電しても新品の時のもう7割、8割までしか電池が保てないっていう、その感じです。で、でもね、とはいえ電池としてはまだ十分使える。だから、それをね、こう積み重ねて、定置型のストレージなんて言い方しますけど、コンテナみたいな中にね、いっぱい詰めて、ものすごい量の電気を貯められる箱として使うってイメージですね。で、これを産業用途として10年、15年とか使うんですよ。で、これの電池の価値っていうのは、新品の時ね、車に乗せた電池の3割とか7割とか、そのぐらいの価格でね、取引されちゃうぐらい価値が残ってるんですよ、電池って。これが、リユース、セカンドライフの市場ってやつ。で、これが社会的な要因がいろいろ積み重なって、めちゃめちゃバッテリー必要になってる、セカンドライフ。で、第3の人生ってのが、これがリサイクルです。リユースで、もうさすがにだいぶ使い倒したよね。もうこれ以上電池としてはもう無理だねってなったら、バラバラに解体します。原料に戻します。これは、ね、コバルト、ニッケル、リチウム、銅とか、そういったものをね、取り出すんですよ。今の最新技術ね、90% とか、ものによっては 95% とかね、回収して、新しい電池を作る材料として使えるって話なんだよね。電池って3段階で価値を生むんですよ。 車から降ろしたらもうはい終わりってポイって捨てちゃうって話じゃないです。車を降ろした後にもう向こう20年近く別の形で稼ぎ続けられる資産になるんですよ。これがね、今ね、世界の電池の常識の話なんです。で、ここが今日の話の出発点です。電池の一生を考えた時に、車に乗ってる時の価値は誰でもイメージできる。でもリユースとリサイクルっていうのが今世界でものすごい進んでる。ここをね、ぜひ分かっていただくと、いや全固体きついかもなっていうね、厳しい現実が同時に理解できるっていう話になります。でね、リユースとリサイクル、いやそんなんできたらいいけどさ、もう未来の話なんでしょって話だと思ってると思うんですけど、いやね、ガンガン進んでるんですよ。すごい市場規模になってる。まずね、リユースの市場、これね 3.5 兆円、年平均の成長率で 42.6% とか、すごい急成長してる。これセカンドライフね。あとね、リサイクル。リサイクルは、材料取り出す方ね。もう一番最後に終わった3回目の方ね。そっちは、もうね、10兆円とか。で、リチウムイオン特化するとね、17兆円の規模になるっていうような、そういう試算なんかもある。で、それで行くとさ、もう20兆円とか2035年で、そのぐらいの経済規模になるという話なんですよ。だから日本の国家予算の1割とか2割とかそのぐらいになるような、すごい規模の大きなビジネスに世界中でなろうとしてるってことなんですよ。でね、誰が動いてるかってとこでいくと、象徴的な会社があって、ここはね、レッドウッドマテリアルズって会社があります。アメリカの電池リサイクルリユースをやっている会社です。創業者のね、J.B. ストローベルという人がいますけど、この人ね、テスラの共同創業者です。テスラで CTO を15年やってた人だから、本当初期のロードスターでしょ、あとモデル S、モデル3とかの電池技術を開発した本当真ん中にいた人で、この人がテスラの在職中に電池のリユースリサイクルっていうのがこれから先に出るよねっていう、めちゃくちゃ先見の明を持って2017年の時点でレッドウッド創業してる。そして2019年にテスラ辞めてレッドウッドに専念してる。で、この人がさ、めちゃめちゃ仕事できるすげえ人でさね、バッテリーのリサイクルリユースの重要性っていうのを解いて、米国政府から、ね、20億円の融資保証資金を引っ張ってきてます。だから3000億円ぐらいのお金を引っ張ってきてる。で、サウスカロライナに、5000億円ぐらいを投じた超巨大工場を作ってます。で、これが去年の11月から稼働してる。でね、ここと協業しますっていうのをパナソニックがね、今年の1月の CS で発表してたですね。そしてね、NVIDIA もこのプロジェクト乗ったぞって言って戦略投資家の一人として名前を連ねてる。で、実際にこのレッドウッドマテリアルズと一緒に、じゃあビジネスやろうよって言ってる人たちが、トヨタ、パナソニック、フォード、BMW、アマゾン、リビアン、キャタピラー、もう大手企業がずらーって感じ。で、今、北米のリチウムイオン電池のリサイクルの9割、このレッドウッドがガッと握ってるんですよね。だからね、もう規模感だけ見るともうね、テスラがグーンって立ち上がった時の勢いと変わらないぐらいで立ち上がってる。そしてさらにね、この追い風がビュンビュン吹いてるっていうのが、二つ追い風の要素があります。一つ目が、再生可能エネルギーの高まりってやつですね。電力が足りないんだよ、とにかく。っていう話になってる。っていうので、アメリカでもヨーロッパでも中国でも再生可能エネルギーめちゃめちゃ利用が高まってる。で、僕先日ドイツに行ってましたけど、ドイツは再生可能エネルギー6割を超えてます。風車、太陽光、あちこちで発電してる。あれって不安定なんだよね。発電しない日も発電量も差があるわけ。それを大きな電池に貯めて取っておくっていう、そこの大きな市場がドカーンって開いたと。だってさ、ドイツのあのバカでかい国の6割を再生可能エネルギーが握るよって言ってる時代なんだから、そりゃさ、風任せ、太陽任せの電池を安定して使うっていう電池需要が必要っていうのは、それは想像できるよね。あともう一個の追い風っていうのが AI です。レッドウッドのセカンドライフの事業、これね、レッドウッドエナジーっていう子会社があるんだけど、ここね、すげー急成長してるんです。何かって言ったら、AI データセンターです。AI データセンター。めちゃくちゃ電気食うんだよね。でも一方で、国全体の発電量っていうところは、やっぱり限界があったりとか、 今ね AI が一気に電気引っ張っちゃったら停電しちゃうよとかね、やっぱいろんなリスクがあるわけだから、大きいデータセンターってバカでかい電池をくっつけておくんだよね。だから安定化電源みたいなもんでね。でクルーソーってプロジェクト皆さん覚えてます？オープン AI、 オラクル、ソフトバンクね、もうスターゲート AI インフラプロジェクトってやつですよ。スターゲートプロジェクトってやつね。あそこの AI のデータセンターを今車から降ろした EV の電池で動かしてるんです。で実際にそこのセカンドライフのそのバッテリーエナジーシステムっていう、そのねレッドウッドがやってるやつが63メガワットアワーっていうね、セカンドライフってやってるわけで、レッドウッドがあちこちからもうバッテリーさ、車から降ろしたやつを集めまくって、今ね在庫1ギガワットアワー以上持ってる。だから EV で12,500台分って言われてる。で1ギガワットって言ったら原発1台分ぐらいな感じだよね。そのぐらいの電力量をもう車から降ろした電池かき集めて積み上げてるっていう状況があるわけでね、イリノイにまたこのねセカンドライフのバッテリーシステムを作る工場を作ったりとかさ、もうねどんどん加速してんの。でね、このね創業者のストロベルっていう人が言ってるのが、電気の需要はグリッドの拡張より早く加速してますと。グリッドは、グリッドって要するに発電所から来る電気ね。グリッドは新しい定置型のセルを5年間待つことができないと。要するに、もう発電所、発電能力、送電網を拡張するよっていうのをもう5年も待ってらんないから、その間に車からが出てくるバッテリーで補う必要があるよね。それが何百ギガワットアワーもの電池容量っていうところが、そこが答えになるんだよって話をしてるわけ。要するに、AI の時代に必要な巨大な電力。ね、オープン AI、アンソロピック、グーグル、マイクロソフトね、いっぱいあるけれども、メタも忘れちゃダメね。なんていうのを抱えてるエネルギー需要のその解決策っていうのが車から降ろされた電池ってことになるわけですよ。でね、レッドウッドは、こんなね、すごいビジネスはレッドウッドだけがやってるわけじゃないんですよ。他の会社もいっぱいやってるの。で、そこに対して、世界中で同じ規模のプレイヤーが同じ事業をどんどん立ち上げて相互補完して一大産業になろうとしてるわけ。で、各国で何兆円もの民間投資もあれば、政府の補助金もあれば、で、NVIDIA がお金入れたって言ったけど、ハイテク企業の戦略投資も入ってっていうところで、全体が今の液体系のリチウムイオン電池のリサイクル、リユース、だから今、まあ、主にリユースの話だよね。で、リユースを前提に、ものすごいお金が動いてるわけ。っていう状態があるんですよ。でね、この後押しだけじゃなくて、もう一段ね、すごい要素が動いてるわけ。それが、国家戦略レベルで後押しする力になってる。経済安保の話。今のね、電池市場、中国がめちゃめちゃ支配してるんです。LFP 電池のセル、世界シェア、中国 98%。リチウムイオン、ね。リチウムの精錬、もうほとんど中国なんだよ。精錬でしょ？素材でしょ？セルでしょ？ほぼほぼ全部の工程で中国が支配的なわけ。もうみんなバッテリーって言うと中国が握ってるわけ。だからさ、日本国内でさ、EV 批判の皆さんがさ、ああ、EV 肯定派、ああ、親中だな、みたいなレッテルを貼ろうとするわけだよね。でさ、2025年にさ、中国動いたよね。4月、7種類のレアアース輸出規制。そして10月、リチウムイオン電池のサプライチェーン、全体の輸出規制、みたいなのやったよね。中国が電池そのものを地政学的な、こう、兵器として活用しようっていう流れになってきたわけだ。それに対して、世界はね、ヨーロッパは、クリティカルローマテリアルズアクトっていう CRMA っていう新しい法律ができて、2030年までに 25% を国内域内、EU の中の域内でリサイクルされた材料で賄おうって話になってる。で、一部の動きだと2040年に作られる電池の半分はリサイクル材から作ろうなんていう、そういう動きもあったりする。アメリカ、ね、国防総省とか、がね、DOE もだね。だから、エネルギー庁だよね。そこはね、74億ドル突っ込んで、精錬、材料の精錬のプロジェクトにお金を出すとかね。そういう話もやってる。要するに中国に精錬任せといちゃダメだよって話なんだよね。 あとはアメリカと日本でね、クリティカルミネラルフレームワークっていうね、高市さんがね、まとめてきた話だよね。要するにお互いにその10億ドル規模の投資やりましょうねって話もまとめてきたと。でね、世界はリサイクルとリユースでバッテリーの素材、材料の中国依存っていうのを脱却するぞっていう方向に向けて今一生懸命動いてるわけ。理由はシンプルで、鉱山ってさ、見つけて掘ってまともに動くまで10年、20年かかるわけ。でも手元の都市鉱山は手元にすでにあるんだよね。都市鉱山ってさ、東京オリンピックの時に、金メダルを、携帯電話の中の基板の表面をね、ね、パッドのところをさ、ね、金のプレーティングってのをやるんだけど、ね、ニッケル金とかさ、ね、それの金を取り出して、そして、それで金メダル作ろうよみたいなプロジェクトがあったけれども、要するに使い古されて、利用が終わった、家電品の基板から金とかそういういろんな材料が取り出せるよねっていうのを都市鉱山っていう考え方がありますけど、その都市鉱山の超重要な資源っていうのが車って話。車一台一台が戦略資源になるよっていう時代が来てるわけ。そうすると EU の自動車保有台数が 2.5 億台あります。アメリカもね 2.8 億台ある。ってことはこの車が走り終わった後の電池が全部戦略資源になる。っていう考え方ね。だから国家としてはこの戦略資源を国外に流出させたくないわけ。もう今この EU とかアメリカの国の中にあるこの材料を使って集めてリユースしてリサイクルしてニッケルマンガンコバルトリチウムいろんなものを取り出してもう一回電池作るぞ。そしたらもう中国から材料買わなくてもいいじゃないっていう流れが国家戦略になってるって感じだ。だから今のリチウムイオン電池ね、今の自動車に乗ってる電池ね、これのサーキュラーエコノミーってさ、なんかね、あ、また意識高い環境みたいな考えになっちゃうけれども、実はそのサーキュラーエコノミーって本当の経済って意味でのエコノミーで、国家戦略としてすごい重要な経済活動になってるわけ。で、かつ AI 需要なんてもあって、リユースなんて話もどんどん出てるよって話で、もうね、超巨大経済圏なんですよ。リチウムイオンバッテリーを取り巻く環境っていうのが。じゃあさ、ここに全固体電池入れる？入れないのよ。全固体電池、もうね、入れないんだ。この大きな大きな電池のリサイクル、リユースの流れに。なんで？って言ったらさ、まずね、リユースね。さっき言ったレッドウッドとかさ、データセンターとかさ、そういうところにね、AI のデータセンターに、じゃあ、バッテリー使ってもらったらいいじゃない、全固体もって。できないんですよ。4つあります、理由。1つ目、車から取り出すのが難しいって話です。全固体電池ってさ、高速圧っていうのが必要で、固体と固体をギューって押し付けて、その圧力をかけてめちゃくちゃ密着させてるから、イオンが流れて電池として機能するのね。イメージとしてはガラスとガラスをこうくっつけて、でもさ、ガラス同士ってさ、実はガラスってさ、めちゃめちゃ表面ちっちゃなつぶつぶ穴が開いてるからさ、ほら、蚊が止まれるじゃん、こうやって。ってことは、こうやってくっつけたとしても、目で見てはくっついてるけど、本当はもうめちゃめちゃ密着してグワーってやんないと、その隙間が埋まらないみたいなイメージね。だから、何メガパスカルってものすごい圧力をこう維持し続けないと、電池として機能しないんですよ。ってことは、一回パッケージとしてガチってまとめちゃったら、それをバラすところまで考えた設計するとかっていうのは、相当厳しいんだよね。だからさ、一回バッテリーパックにガチって作っちゃったら、そのままの形で動かしていかないと、ちょっとね、バッテリーの機能として本当に保てるのかみたいな大きな構造的に問題があるわけ。それが一つ目。二つ目。リチウムイオン電池ってさ、もう何十年も使ってるから、どのぐらいで劣化していくのかなっていうのが予測できるわけ。でもさ、全固体ってさ、今開発中でこれから商用化するんでしょ。じゃあ車から降ろすときにさ、どういう風に劣化していくのかなっていうのがないんだよ、データが。誰もわかんないわけ。ってことはさ、買い手が値段つけられないのよ。今のリチウムイオン電池はさっきね、その新品の状態の3割から7割ぐらいの価格で取引されるよって言ったのは、ああ、バッテリーってこういう風に劣化していくから、ここの段階にあるんだったら、じゃあ新品時の6割で買いますとかっていうもう市場があるんだけど、全固体はそれができないからさ、 いくらで買ったらいいかよくわかんねえな。だって先行きわかんないじゃん、全固体は。って話になるわけ。で、そこのバッテリーのね、その標準化規格っていうのがあって、UL1974 っていうね、その規格があるんだけど、それってリチウムイオン電池の規格なんですよ。で、それってリユースするときに、こういう風にして、こうやって、こういう基準でやろうね。しかも、格付けを ABCD ってこういう風にやろうね、みたいな企画を UL っていうね、その安全基準とかさ、まとめてる、その世界規格があるんだけど、そこって全固体電池は入ってないの。ってことは、全固体の新規格を UL なんちゃらかんちゃらって新しい番号を取んなきゃいけないわけ。でも、それ作るのにさ、まあ、5年とか10年くらいかかるよね。で、もう一個、四つ目ね。全固体電池ってさ、バッテリーとしては燃えにくいって言われてるけど、めちゃめちゃ危険なのよ。特に日本の各社がやってる硫化物系って言われるものは、硫黄が入ってるんです。硫化水素っていうのが発生します。硫化水素は空気中の、この空気、あとここの中に含まれてる水分と反応して、硫化水素がバリバリ出る。硫化水素ってのは、あの箱根の山ね、大涌谷で、ゴーって出てる、あの硫化水素ね、あの毒ガスですよ。あれが出てきちゃうわけ。空気中でバカッと開けちゃうと。だから、解体したりとか、再パッケージ、小さい形、違う形にパッケージしようっていう時は、めちゃめちゃ圧力かかってるやつを戻してあげて、さらに開けた時に、ドライボックスっていうですね、その、空気中の水分と触れ合わないような、こういう特別な部屋の中でやんなきゃいけないわけ。ってことはさ、もう普通のリユースとかリサイクルの作業者の環境で扱えないわけ。特殊すぎるんだよ。だからさ、日本のメーカーがやってる硫化物系の全固体電池ってめちゃめちゃ使いにくいの、リユース市場で。だから車から降ろしたとしてもどんだけの価値が出んのっていうのが全く見えないんだよね。リユースの次はリサイクルです。リサイクル。じゃあ原料に戻すのリサイクルだったらいいじゃないか。もう原料にしちゃおうよって言うんだけど、ここでも積んでるんだ。まずね、電解質と電極っていうのをこう分けてね、こうリサイクルしていくんだけど、今のリチウムイオン電池、液体の電解質は、まあ、水とスポンジみたいなもんですよ。ね、だからスポンジの電極に対して、その水のね、電解質がにょーっとこうね、染み込んでるって状態。だからもう全体をもうバリバリバリ機械で粉々にして分離できるわけ。でも、全固体電池ってさ、なんかもう、なんつったらいいのかな、チョコモッチパンパンの生地となんか素材が練り込まれちゃってるみたいなイメージなんだよな。だからもうね、バリバリバリって機械で粉砕して分けるとかってのがね、原理的にできないんだよね。電解質固体と電極の固体ってのがな、もうこう物理的にこうね、なんかね、融合しちゃってるわけ。で、その融合した隙間を埋めるためにぐーっと圧をかけてるみたいな、そういうやつだからさ。なんかこう、バリバリバリって崩したら、液体と固体に勝手に分かれてくれるみたいな、そういう話じゃないからさ。だから、何兆円かけて作ってるレッドウッドの、その処理の方法じゃ、できないのよ。世の中に存在しているリサイクルの方法ではリサイクルできないって話になって、超特別プロセスがいるよって話になるわけ。で、その超特別プロセスってのが何かって言ったら、不活性雰囲気ってやつですよ。さっき言ったように、硫化物の全固体は空気と水分で硫化水素が出ます。マジで有毒なんだよ、硫化水素。100ppm 30分で死亡します。毒ガスです。だから、工場全部とか、ね、もしくはこうね、なんか超でっかい箱の中の、そこで空気中の水分と反応しない特別な環境を作って、リサイクルやんなきゃいけないけ。ってことはさ、もうそれだけの工場を作るとしたら、もう数千億円規模のめちゃめちゃすごい投資をしないと、扱える工場が作れないわけ。で、さらには、さっきから繰り返しになるけど、ぐーっと押し付けてるバッテリーだからさ、それを上手に解き放ってあげてっていうのをやんなきゃいけないわけ。これもさ、普通のリサイクル工程でそんな特殊な装置はないんですよ。でね、今までのプロセスが使えないっていうのが本当に大きな問題で、今のリチウムイオンのリサイクルはもうね、四式っていう方式があって、それはもうね、過去だからもう100年以上ずっと使われてきてる方式なんだよね。だからすごいもう使い古された技術でリサイクルができるわけ。 もちろんね、効率を高めるってところには新しい技術が入ってきたりはするんだけれども、でもさ、全固体は使えないんだよね。だってさ、電解質がさ、水と反応して毒ガス出ちゃうんだもん。だからさ、新プロセスを完全に開発しなきゃいけないわけ。で、もちろん、出光もめっちゃ頑張って開発してるよ。だけど、商業化が2030年代の後半とかって話もある。トヨタ、ホンダ、日産。みんなね、硫化物系の全固体電池やってるんだけど、微妙に違うんだよね、メーカーごとに化学組成が。これって LPS とかってよく言い方するんだけど、リチウムとリンと硫黄とかっていう風に言うんだけど、そこに塩素が入ったり、ブロムが入ったり、ね、いろんなこう、メーカーごとに化学組成が違うんだよね。だからさ、カスタムリサイクルそれぞれの、それぞれの会社ごとでやんなきゃいけなくて、もうね、規模の経済が効かないんだよね、全然ね。それぞれで特殊なことをめっちゃピンポイントでぐーっと掘って開発やってるから。だからさ、リユースでも積むでしょ ?AI のデータセンターのどんだけ追い風が吹いてもさ、使ってもらえないでしょ。で、リサイクルでも積むでしょ。ね。だから車を降りた瞬間に、もう行き場がない電池になっちゃうわけですよ、全固体電池。硫化物系。でね、これね、またそんなお前みたいなわけわからんなんちゃらアナリストの言ってる意見だろうってね、よくね、あのエセアナリストとか書いてくる人いるけどさ、いや僕ちゃんとねアナリストで仕事してるけども、でもこれね、僕だけの意見じゃないの。結構僕いろんな論文読んだ。例えばね、ネイチャーエナジーっていうとこ2024年、あとね、サイエンスアドバンシス、これも2024年に出た。あと他もあのバッテリー系のとことかいろんなところにあったけども、研究者のコミュニティの中で全固体のリサイクルリユースは課題が多いぜ、問題多いぜっていう論文は結構な数が出てる。いやいやいや、トヨタも考えてるだろうって言うでしょうけど、いや確かに考えてるよ。出光も、あと住友金属鉱山ね、この2社ががっちり組んでリサイクル研究してます。で、2026年の1月に出光が大型のパイロット稼働するって言ってる。これね、リサイクルの話。でもね、リユースの技術って全然情報出てこない。今までのこでね、リチウムイオン電池は3回稼げる。車、リユース、リサイクル。でも、出光と住友金属鉱山、トヨタの車で走った全固体電池が、リユースはようわからん。だから2回目稼げない。で、3回目。今やっとリサイクルできるよ、どうやったらいいのかなっていうパイロット試験をやってる段階。全固体電池が2027年、28年に商用化、開始するときに、リサイクルはまだ研究段階です。リユースは手つかずです。その頃に、世界のリチウムイオンバッテリーのリユース、リサイクル産業は、50ビリオン US ドル。だから 7.5 兆円規模に、ぐわーっと大きな生産、もう育ってるってことだね。間に合わないんだよ。でね、この状況が僕たち消費者の財布に大きな影響をもたらします。何かって言ったら、自動車のリセールです。今のリチウムイオン電池の車ね、乗ってる EV のね、リセール。これは、あの、日本だとね、EV のリセール安いよ、どうこうのっていう話になってるけれども、ヨーロッパだと、今ね、ドイツの車両評価機関 DAT ってとこがあるんだけど、そこは、電池のその SOH っていう、その電池がどれだけその、傷んでるか、劣化してるかっていうところの数字を残価として組み込む計算式っていうのを作ってるわけ。だから残価設定ローン、ね、その残クレやった時に、あ、電池が何パーセント残ってるから、こんだけはちゃんと買い取り保証しますよっていう、そこのシステムが回り始めてるわけ。で、これは EU 全体でバッテリーパスポートっていう仕組みが動いていて、2027年に義務化されるんだけど、一台一台の車にバッテリーの劣化している履歴のデータっていうのがついた状態で取引されるようになる。中古車もね。で、さらには、アメリカでも UL の1974ってさっき言ったやつね、アメリカの規格ね。これ世界規格にまた紐づいてくるんだけど、UL だから。これも二次利用の評価規格っていうのが出てくるわけ。だから、自動車として一生終えましたよって電池下ろしたその電池が SABCD みたいにしてランク付けされるよっていう、もうその規格が決まってるの。だからさっき言った全固体は規格がないんだよって言ったやつはそれね。でさ、レッドウッドマテリアルとかさ、買ってくれるわけじゃん。リサイクルリユースの会社が。ってことは、バッテリー自体が価値を持って、 で、さらにはバッテリーの劣化が少なかったらその分ちゃんと買い取ってくれるよっていう、もう市場原理が回っていう話なんですよ。だから自動車メーカーは車を作って売る。で、もう社会全体でもうエコシステムができてるから、バッテリー下ろしてもどんどんバッテリーとして循環していくよっていうエコシステムが回っていくわけ。だから、リチウムイオン電池の EV は、まあ、LFP もこれからね、そうなっていくけれども、5年後、10年後の電池の価値っていうのが評価されるわけ。だから、リセールの価格が透明だよね。だから、メーカーとしては、もう電池さ、もうなんかユーザーに売らないで、電池の所有権はメーカーが持っといてずっと握ってもいいよねっていう発想も出てきてる。だから電池だけはもう、リースで電池は貸しますと。車体はあなたにお渡ししますよっていう、そういう新しい車の売り方なんていうのも出てこようとしているわけ。でもさ、全固体電池は今言った話全部ないんだよ。だってさ、劣化プロファイルが不明でしょ？だから、いや、電池の残りの価値を中古車の価格に組み込み回すの計算ができない。でしょ？で、バッテリーパスポートに入れようとしてもさ、その規格が、ね、今の液体の電池の前提になってるから適用できないでしょ？で、リサイクル工場も、いや、機械でバリバリってぶっ壊せないなで、ちょっとやったら毒ガス出るようなやつは受け入れられません。リユースの業者だって、いや、使えません。ってなったらさ、全部ダメなんで。不良債権電池で。リチウムイオン電池、液系の電池、LFP も含めてね。3段階で稼ぐところ、全固体電池は車に乗せて1回だけ。1回しか稼げない。車を降りた瞬間に価値ゼロ。新車の時にさ、高い金払ってさ、だってレクサスの最上級に入れるんでしょ？めっちゃ高い車に乗るんでしょ？でもさ、5年後、10年後さ、乗ってる電池の価値ゼロなんだよ。不良債権電池です。この負担を誰が背負うのかって言ったら、選択肢は2つしかないんだ。1つ、消費者。新車価格めっちゃ高いぞ。でも5年後のリセール最悪です。もう買い切りだけです。だってさ、バッテリーの価値が全然ないんだもん。ただの鉄くずでしょ。ましてや、そのバッテリーだって特殊ななんか処理工場に持ってかなきゃダメなんだもんって言ったらさ、めっちゃ高いよね。メーカーが保証するってのもあるかもしれない。OEM が残価保証する。トヨタさんが、じゃあこの全固体電池の車は、うちで高く買い取りますからって言うとしてもさ、結局トヨタがリサイクルのものを作るでしょ？で、トヨタがリユースの工場なんか事業を作るでしょ？で、リサイクル工場を建てるでしょ？で、めっちゃ新しい投資がいるわけ。で、この負担って新車価格に乗るんだよ。リチウムイオン電池は世界規模でもうエコシステムが回ってるからめちゃめちゃ経済合理性があるけど、トヨタが開発した超特殊なトヨタにしか乗ってない化学組成のこの特殊な全固体電池、ね、日産とホンダとは全固体の種類が違うからね、トヨタのこの特殊な全固体電池のだけのリユースリサイクルのエコシステムなんとか頑張って回しますって言ったってさ、そりゃ世界規模で回ってるものには勝てないじゃん。で、結局経済的にはさ、ね、高止まりするよね。で、その負担はさ、新車価格に乗ってくるわけよ。結局消費者が払うね。で、結局さ、メーカーの財務体力直撃するしさ、トヨタ車ってなんか値段高いよね。車の価値に対してって、なりかねないよね。超巨大インフラを全固体電池をやろうとしたら、トヨタは背負わなきゃいけないんだよ。日産もホンダもね、全固体専用リサイクル。で、評価システム作る。バッテリーパスポートの企画作る。回収ロジスティクスね。途中でバンってなったら EO 出ちゃうからね。で、リユースの事業でしょ？残価保証プログラム、電池のリース、もう、大変って感じね。いやー、逃げ場がないよね。だって消費者に落ち着けたらさ、値段高くなって売れないでしょ？メーカーが保証したら全部背負うでしょ？もうどっち選んでも茨の道ですよ。冒頭で言った全固体 EV、全固体電池が乗った電気自動車、リセールが下がりますっていうのは、こういう意味です。全固体電池、それ自体が不良債権になってしまうっていう、そういう話をしてる。ね、ここまでね、全固体電池、不良債権になるよ、なんていう話をしてきたんですけど、結構これ深刻な話なんですよ。というのは、日本ではまだまだ EV の批判が依然として強いですよね。寒さに弱いだ、充電インフラがないだ、電池の劣化が怖いだ、 かね、中国の補助金だ、うわーとかさ、BYD がとかいろいろ、もうみんなさ、言ってるけどさ、この空気の中で、未だに EV の新車販売、日本はね、2、3% ですよ。ね、世界平均 20%。ヨーロッパはね、国にもよるけど、3割超えてきてる。もっと高い国もある。中国割。ね。東南アジアでもね、3割、4割とかどんどん出てきてる。日本だけ桁違いに低いんだ。ここからね、負のスパイラルが始まるんですよ。EV が売れない。ってことは、走ってる EV が少ない。ってことは、走ってる EV が少ないから、5年後、10年後に廃棄される電池の量も少ない。ってことは、リサイクルの産業が育たない。ってことは、どんどんその技術も遅れていく。で、域内に留まる都市鉱山の底にある材料も少ない。電池が資産にならない。みたいな感じでですね、負のスパイラルになってくんだよね。で、これって、すごく大きな禍根を将来の世代に残すんですよ。日本の都市鉱山がどんどん細っていく。で、かつ戦略物資、特定重要物資としてのバッテリーっていうのが国内にとどまらないのかとかさ、経済安保上で中国に利するから EV はって言っていたその流れのせいで、結局国内にあるリサイクル材が確保できないから中国依存から抜けられないみたいなおかしなスパイラルっていうのも出てきそうだよ。で、さらには全固体を神様信仰しちゃってるから、現在のそのリチウム電池の問題を解決するっていうところを直視せずに、いや、全固体電池さえ来れば勝てるんだっていうおかしな幻想で先に進んでしまうみたいなね。なんかこう、煙幕みたいな役割をね、全固体電池が果たしてしまうとかね。いろんな禍根をね、将来世代に残しそうなんですよ。ここのところをね、ちょっと全固体電池と負のスパイラル。経済安保で日本は非常に厳しい状況に置かれるぞ。なぜなら EV 批判したからっていうところをですね、次回じっくり掘り下げてお話をしていきたいなと思います。ちょっとここでお知らせです。ノートで文字で読める記事としてですね、この YouTube、あと Spotify、Podcast 等々でお届けしているこの内容を文字として、記事として再構成して読めるようにしてあります。で、動画はですね、50分ぐらいとかね、30分とかね、結構長い状況な、長いものになってて、この辺にね、スライドが出たりとかしてると思うんですけど、やっぱりね、あの数字もう一回確認したいなとか、あの企業の名前なんだっけなとか、ね。あとは、あそこでアンディが言ってたあの内容ってどういうことだっけとかね。パッと検索したり、AI に読み込ませたりとかね。やっぱりね、文字の方が便利だっていうのはあると思うんですよね。そういう時にですね、ノートの記事をパッと開いていただけると、動画で話した内容がですね、しかもデータとか図とかね、表とかね、なんかそういうのと一緒に整理されて、しっかり読めるというものを作るということにしました。なので動画ではね、尺の都合で話しきれずに結構ね、省略してやってることも多い。なので、もう一段深い分析とかね、あとは現地で取材した時の細かい数字とかね、あとは比較表とかね、なんかね、そういったのも記事の方ではですね、しっかり書いて内容をリッチにしたいなというふうに思います。それの公開をですね、この全固体電池のシリーズからやっていきたいなと。で、今後ね、過去動画の部分とかね、その辺なんかも記事としてね、どんどん文字化して中身増やしていこうかなというふうに思っております。で、これを機にですね、ノートのメンバーシップ始めます。月1200円の価格です。月一回アンディに飯をおごってくれ。昼飯っていうイメージです。なんで、これまでに公開した有料記事、あと今後出てくる有料記事、全部読み放題になります。あとはですね、メンバーシップの方だけが読める限定記事とかね、そういったものもどんどん公開されていきます。動画では話しきれなかったね、研究開発の話、細かいとことかね。あとは、ね、実際の数字のところとかね、なんか、ほんとね、海外取材の一時情報的なものとか、ちょっと動画の中では紹介しきれなかった写真とかね、そういったメンバーシップだけの記事っていうのも今後どんどん増やしていく予定です。それで、やっぱりね、自分のお仕事とか、 ね、あとは社内の報告に内容を活用したいよとかそういうニーズもおありだと思うので、このねメンバーシップの方で書いてある記事内容等々についてはですね、もうどんどん転載していただいて、はい、アンディ近藤のここの記事から転載しましたということをですね書いていただいて、ね、社内勉強会とか提案資料とか社内報とかそういうところでね引用して共有してっていうのをどんどんやっていただきたいなというふうに思っております。私の動画をね、継続的に見てくださっている方も、もう少しね、深いところで、私の分析を読みたいな、という方にはですね、ぜひメンバーシップ、一回ランチおごってくれっていう価格でですね、ご協力いただけると助かるな、というふうに思います。リンクね、概要欄に貼っておきますので、よかったらですね、ぜひノート覗いてみてください。